ございます。
おはようございます。
それでは一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、今朝も私たちをあなたを礼拝するためにこの場へと集めてくださったことを感謝いたします。今日捧げますこの礼拝も、決して、たまたま偶然私たちがここにいるのではありません。すべてが、神様のご計画と御心の中にあることを、心から感謝いたします。どうぞ礼拝を祝福してくださり、また今神様の御言葉に耳を傾けようとしています。どうぞ一人一人にふさわしく神様が語り教えてくださいますようにお願いいたします。今日この場にさまざまな事情で集えないお一人お一人のこともどうぞ覚えてください。体の弱っている方々には癒しとまた力をお与えください。また信仰の戦いの中にある一人一人にあなたからの語りかけ、また立ち直る力をお与えください。またさまざまな事情で今気を集えない方々はその場であなたのことを覚えることができますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。2020年の1月ですけれども、今週来週再来週も予定していますが、エペソ人へ手紙の一章を取り上げてメッセージをしたいと思います。エペソ人への手紙、単にエペソ書とも言われますけれども、その名の通りエペソという町にあった教会の生徒たちに向けて書かれた手紙と言われます。当時のエペソという町は、今のトルコを小アジアと呼んでいましたけれども、その西部にあるとても重要な町でした。ギリシャの沖のエーゲ海とつながる、川の河口に開けた町で、商売といいますかね、通商路に面して非常に商業が発展していたと言われます。またエペソには、宗教都市でもありました。ローマの月の女神の、ダイアナ、ギリシャではアルテミスと呼ばれますが、巨大な月の女神の神殿がありました。それが町の誇りであったと、そのあたりが使徒の働きの19章を読んでも書いています。またこれは当時の世界の七不思議の一つと呼ばれたぐらい大きな建物だったようです。使徒パウロはこのエペソの町に第二次伝道旅行の途中で立ち寄って働きの拠点を置いて2年間滞在し、この小アジアでの伝道を行いました。それがこの使徒の働きの19章に書かれている出来事なんですけれども、19章10節にはこんなことが書いています。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。パウロが2年間ここで滞在した、少なくとも2年間滞在したわけです。次から次へと各地を回っていたパウロにしては、珍しいぐらい長く滞在したのがこのエペソの町です。でこの大きな商業都市に建てられた教会が成長して、発展していきます。一方エペソにある教会が登場するもう一つの箇所といえば、黙示録の2章ということになります。黙示録の1章2章にはこの小アジアにあった7つの教会に向けての主イエス様からの言葉というものが書かれていますけれども、1章から7節で主イエス様は教会に警告をしています。有名なのは最初のあなた方は最初の愛から離れてしまったという、警告の言葉があるわけです。エペソの町自体がですね、その後地震が起こったりして、湾が埋まってしまって、もはや貿易港としては働けなくなってしまいます。そういうこともあって町そのものが廃れていき、8世紀頃までは続いたようですが、今は廃墟そして遺跡として残っているだけです。さてエペソには先ほど話したようにこの月の女神を祀る大神殿がありました。 またローマ皇帝によって建てられたばかりの巨大な円形劇場もあって、2万人とも3万人とも呼ばれる人が収容できたとも言われます。先ほども言いましたが、パウロのエペソでの伝道については使徒の働き19章に書かれているんですが、また皆さんで読んでいただければと思いますが、ここを読む限りパウロは、またパウロたちはですね、迷信やオカルト、特にこの月の女神の信仰、こういったものとの激しい戦いがあり、また伝道はとても困難を極めたということがわかります。それでもパウロとしては異例となる2年にわたってここに滞在して、多くの御言葉が語られたので、この地域に多くのクリスチャンが生み出され、そして周囲の主な町には教会が建てられていきます。黙示録に登場する7つの教会は、おそらくこのパウロの2年にわたるこの地での伝道によって生み出された教会であると考えられます。さて、エペソ人への手紙の内容と特徴についてもう少し見ていきたいと思いますが、パウロの手紙を理解するにはどんな背景でそれが書かれたのかということが助けになります。皆さんも頑張って聖書を通読しようとしておられると思うんですけれども、私も小さい時もう一度聖書を最初から最後まで読もうと思って読んだりしていましたけれども、意外かもしれませんが、小さい時もパウロの手紙を読んでも何が何だかさっぱりわからないんですね。それよりは旧約聖書に出てくるダビデ王のお話とかですね、ああいうお話の方がとても興味深く読みました。でもパウロの手紙とか何が何だかさっぱりわからずに読んだ、そんな記憶があります。やはりこの手紙を受け取った教会がどんな状況だったのか、どんな問題のためにパウロはアドバイスを送ったのか、それがとても大事になってくるんですけれども、多くの手紙ではパウロは教会の中で起こっていた問題に対してアドバイスを送ったり、また質問に対して答えていたり、あるいは間違った教え、異教的な教えがあるならばそれに対してどう対応したらいいのか、そういったことを書いているんですけれども、エペソ人の手紙をそのまま読む限り、あまりそういう具体的な問題が見当たらない。これも特徴と言えるのかもしれません。だからといってエペソの教会に何も問題がなかったわけではないでしょう。黙示録でイエス様が警告されているように、教会にも問題はあったはずです。しかしこの手紙の特徴としては、具体的な問題に対して何か答えるというよりは、信仰そのもの、特に三位一体の神様がなされた御業について、その具体的な在り方、そしてその結果としてある教会について正しい理解を深めてもらおうと思って書かれたということが分かります。そういう意味でエペソの教会に宛てたというだけでなく、周囲の教会の信徒たちもこの手紙を読んだのではないか、そんなことは考えられるわけです。この手紙を読むことを通して、私たちは今自分の立っている信仰がどれほど確かなものか、大きなものか、豊かなものか、また素晴らしいものであるかを知ることができると思います。特に本当に信仰に行き詰まりを覚えるときには、改めてこの手紙をじっくりと読んでいくことはとても有益ではないかと思います。さて、そんなわけで、内容に入っていきたいと思いますけれども、今日は3節から6節まで読んでいただきましたが、3節から14節までが、一つの大きなまとまりになっています。少し専門的なことになりますけれども、どうも英語や日本語と違って、ギリシャ語、聖書が書かれたギリシャ語というのは丸とかピリオドがあんまり意識されてないんですね。もともとの文章を見ると、3節から14節までが、全く途切れない一つの文章になっています。ですから、ここでパウロは神様が私たちのためにどのような素晴らしいことをしてくださったかということを、次々と列挙して、そして神様の御業の 素晴らしさ偉大さを褒めたたえている。まあ、それがこの3節から14節に書かれているところです。そしてそれは同時に私たちの信仰がどれほど確かなものであるかを伝えるものであると言えます。まあ、いろんな読み方ができるんですけれども、この3節から14節の中で三位一体の神様が強く意識されているということを、そのように見ることができます。今朝は3節から6節読みましたが、ここで言われているのが父なる神様を通して私たちに与えられる祝福、そして父なる神様が私たちに何をしてくださったかということです。で、次の部分7節から12節では御子イエス・キリストを通してなされた御業、そしてイエス様を通して完成される神様のご計画が言われています。そして最後13節14節で私たちの信仰を確かなものとしてくださる聖霊なる神様、その御業について語られています。まあ、確かにそういう見方もできるかなと思うんですね。そういうわけで今朝は残りの時間でこの父なる神様を通してなされた御業についてお話ししたいと思います。もう一度3節をご覧ください。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。私たちの主イエス・キリストの父なる神、あるいは父である神、まあ、こういう同じような表現は、まあ、パウロの他の書簡にも登場しますし、まあ、お祈りの時には、単に天の父なる神と祈る方もいますし、この主イエス・キリストの父なる神と、そのように祈る方もおられると思います。まあ、これはパウロが使った表現ですけれども、やはりパウロはいつもこの主イエス様と父なる神様の特別な唯一無二の関係について強く意識していたんだなということが分かります。まあ、つまりパウロはいつもこの三位一体の神様を意識していたということが分かるわけです。で、3節には褒めたたえられますように、またこの祝福という言葉が2度登場します。まあ、日本語にしますと別の言葉ですが、実は全て同じ言葉です。神様を褒めたたえて賛美すること、そしてその神様は私たちを憐れみ、愛し、祝福してくださる。このことは分けることができないですね。神様がまず私たちを祝福してくださった。だから私たちはこの神様を心から賛美して褒めたたえる。神様が祝福してくださることと私たちが神様を賛美することは全く同じことだということです。韓国のクリスチャンの方とお交わりしていると、韓国語なのかそれともクリスチャンだからそう言ってるのか分かりませんが、あなた祝福しますって言うんですよね。十戒無二だって祝福しますって言うんですね。私たちなかなかあんまりそういう言い方しないかなと思うんですけれども、でも聖書的に言えば確かにそうだなと思います。つまり神様から祝福を受けた私たちは互いに祝福し合うことができるということなんですね。ですから私たち自身が祝福の源となることができる。そういう意味で神様を賛美し褒めたたえることと互いに祝福すること、そして神様からの祝福をいただくこと、全てがつながっている、そういうことを私たち改めて意識できると思うんですね。この神様への賛美に続いてパウロは父なる神様がしてくださった御業について語っています。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。以前の訳では単に天となっていたんですが、今度の訳では天の上、天上と訳が変わっています。確かに元の言葉が天の上という意味を持っていましたので天上となったのかもしれません。あるいは 単に天というとこのまさに空中とか宇宙と誤解してしまうかもしれない。つまりここでの天上というのは天のさらに上にあるもの、つまり神様の支配している領域、神様のおられる場所、そのことを、天上と言っているわけです。もちろん私たちも天の地なる神様と呼びかけるときには、ただ神様がこの天空中宇宙におられると思って祈っているのではありません。そもそも古い時代は、私たち人間の届かない領域という意味で単に天と呼ばれていたのではないかと思います。人間の歴史をたどってみても、気球とかいろいろありますが、飛行機としてライト兄弟が飛んでからはまだ100年ちょっとなんですね。そしてガガーリンが宇宙に初めて人間として行ってからもまだせいぜい50数年。つまり、宇宙とかそういうことを私たちはほとんど知らなかったわけですね。そういう意味で昔の人は神がおられるところは天だと言ったのはそういうことなのかもしれません。しかし少なくとも今の私たちにとってはそれは単なる天ではなく、私たちの住むこの世界とは違う神様のおられる領域、天上と言えるのではないかと思います。そう考えるといきなりスケールが大きくなりますけれども、この天上という言葉がエペソ人の手紙では5回登場して、パウロの手紙の中でも本当に目立つんですけれども、ここから言えることはやはり、このエペソ人の手紙でパウロは復活されて神様の右の座におられる高く上げられた御子イエス・キリストを強く意識しているのではないかな、そんなことを思います。そしてパウロはこのイエス様を通して、高く上げられた神の御子イエス様を通して神様の永遠のご計画が成し遂げられた、完成したということを、3章11節でははっきりと語っているわけです。私たちはもちろん今、この、世といいますか、今この地にあって信仰生活を送っています。ですから私たちは神様に、今世にあってこの生活する中で祝福を受けることをやはり求めると思うんですね。それはもちろん健康が守られること、生活が支えられること、必要なものがいつも満たされること、何よりも平和に平穏に生きることができるように、そういった神様の守りと祝福を私たちは祈り求めます。どうしても私たちの信仰生活の関心の中心となるのはどうしても私たちのこの目の前にあること、世にあるということは仕方ないかもしれません。しかしここで改めてですね、天上にあるすべての霊的祝福と言われていることに目を留めたいと思います。実は私たちのために用意されている祝福はこの目に見える世界のことだけではない。天上にあるすべての霊的祝福がイエス・キリストを通して私たちに祝福として与えられているということをここではっきり言っている、そのことを私たちは忘れてはならないと思うんですね。私も改めてここを学びながら、本当に私たちの信仰はどうしてももう目の前にあることでいっぱいになって、明日どう生きよう、明後日どうしようとかですね、今抱えているこの問題どうしよう、もうそんなことでいっぱい、もちろんそこにも神様の御手が働かれるわけですけれども、ふとやはり目を天に向けてみるならば、神様はすでにこの天上にある祝福、それをもって私たちを祝福していてくださる、これはなんとすごいことかな、そんなことを思わされます。さて最後の点ですが、さらにこの天上にあるすべての霊的祝福とはじゃあ何なのか、それをパウロは次の5節6節で言っているわけです。それは父なる神様が私たちのためにしてくださった御業です。すなわち神は世界のもといが据えられる前から この方にあって私たちを選び、見前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。私たちが今キリスト者クリスチャンであるということは、私たちが主イエス様を信じて救われ神のことをされている事実です。私たちはさまざまな経験を通して、またさまざまな置かれている状況環境によって、それぞれ別の方法を通して教会に導かれ、そしてやがて信仰へと導かれます。それは一人一人同じではありません。そしてそれは人生の中で起きるとても大切な出来事です。しかしここから教えられるのは、私たちが一人一人が信仰によって救われたのは、ただ私たちの身に起こる個人的な出来事ではないということを聖書は言っているということです。神様の選びとか、予定という理解は、これはもう突き詰めて考えればとても難しい不思議なことなので、今日はこれ以上深くお話しできませんが、今朝ここから教えられることは、私たちが救われて神のことをされたということが神様の御業である、ご計画である、そして神様の意思によるということ、それを覚えたいと思います。そしてその神様の、父なる神様の計画と意思は、世界のもとへが据えられる前から決まっていたという驚くような事実です。世界のもとへが据えられる前から、父なる神様は御子イエス様を通して私たち一人一人を救うことを決めておられた。それが言い換えれば、神様が御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたということです。この後読んでいきましても、エペソ人への手紙は、私たちが救われるために私たちの側で用意したもの、払ったものは何もないということ、すべてが父なる神様の御心ご意志であるということをはっきり語っています。計画を立て実行に移され完成したのは父なる神様であるということを何度も強調し明らかにしています。私たちの側から考えるならば、もちろん私たちが、救われ信仰によって歩んでいるのは、私たちもある時決断し決心したからこそここにいるのであるし、クリスチャンとなったと言えますけれども、しかしそれさえも神様がすべて備えてくださったこと、神様のお許しなしにはありえないこと、そのことを、この聖書ははっきりと強調していると思うんですね。つまり私たちが救われて信仰者として生きているのは偶然ではないし、私たちの努力によるのでもない。それはすべて神様が備えてくださったことである。そして神様が私たち一人一人を罪と死から贖い出してくださったのも、気まぐれな決断ではなく、神様がすべて計画されていたということを聖書は伝えています。もう気の遠くなるような話ですけれども、父なる神様が御子イエス様を通して私たち人間を救おうと計画された時、その計画の中にもうすでに私たち一人一人が入れられていたという、その不思議な事実です。父なる神様がこのようなスケールの大きい壮大な永遠のご計画によって私たちを選び救ってくださったのはなぜでしょうか。それには目的があります。それは見前に聖なる傷のないものにしようとされたということです。神様が私たちを選ばれたのは、私たちがこの世にあって神様の民、キリスト者クリスチャンとして罪から解放され、神様の栄光を表す生き方をするためである。それはもう聖書のあちらこちらに書いていることですが、それは私たち クリスチャン全てにとっての目的でありゴールです。なぜなら神様はそのためにこそ私たちを救ってくださったからです。ですがある本にはこう書いていましたが、それはオプションでも選択でも任意のものでもない、全てのクリスチャンにとってそれは目的だ、ゴールだと、そのように書いていましたが、本当にそうだなと思います。他のパウロの手紙と同じようにエペソ人への手紙でもこの後半には私たちクリスチャンが具体的にどのように生きていくのか歩んでいくのか、それについての教えや勧めがあります。それはもちろん私たちが救われた目的のため、神様の御心にかなう歩みをするための勧めであり教えであると、そのように位置づけることができます。今朝はこのエペソ人への手紙1章3から6を通して父なる神様がなされた御業についてお話をしてきました。それは私たち一人一人の救い信仰と深く結びついているだけでなく、それが土台であり、すべてが父なる神様から出ている神様のご計画によるということです。そして私たちは今もうこの目に見える世界世にあって生かされていますけれども、私たちが受けている祝福は天上にあるすべての霊的祝福である。つまり私たちはただこの世にあって生かされているだけでなく、すでにこの、言ってみれば天の神様の領域に属している、生きている、こういう言い方はいいか分かりませんが、手を突っ込んで足を入れている、そのようなものであるということを知らされます。そう考えてみますとですね、もう私たちも親しい方々やいろんな方をもうすでに天に送っていますけれども、決してその天は私たちにとって遠いところではない、私たちももちろんいずれはそこに行くわけですが、しかし今行かない、今生かされているこの時も実はすでに同じ祝福を神様から受けている。そう考えると私たちの信仰の素晴らしさを改めて覚えるわけです。それはもう本当に途方もないスケールの話ですけれども、それが紛れもない確かなことである、そのことを今日覚えたいと思います。その一方でやはり私たちは今生かされているということは目的があるわけです。神様が私たちを選び救ってくださったのには目的があります。神様の御前に聖なるものとなるため、私たちが信仰を持って生きることを通して神様の栄光を表すため、だからこそ私たち信仰者は神様のこの目的を実行し続ける日々の生活があるわけです。そしてそこにまた神様の祝福があります。そして詳しくは来週お話ししますが、私たちは御子イエス様を通して救われました。御子主イエスキリストが私たちのためにしてくださったこと、そして主イエス様と一つとされたこの不思議なイエス様と私たちとの関係、それだけでなくイエス様を通して救われた私たちが互いに一つに結び合わされているという不思議な関係、それがキリストを頭とする教会です。天にある神の領域にある祝福とこの地にある神様の祝福を結びつけるものこそがキリストを頭とする教会なのだ、そのことを改めて教えられます。毎週使徒信条の中では、実は使徒信条は三位一体の神様への信仰の告白です。父なる神様がしてくださったこと、主イエス様が私たちにしてくださったこと、そして聖霊なる神様が私たちにしてくださったこと、そしてその最後に、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じると告白しています。つまりこの聖なる行動の教会、これも私たちの信仰の告白の中にあるということです。使徒の働きの20章28節には、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会、そんな言い方があります。この教会の存在の重さ、 尊さは聖書を読んでは、読んでですね、もう強調しても強調しきれないぐらい語られていることだと思います。私たちのこの教会も、世界から見れば本当に小さな教会だと思います。もう何万何千という教会が世界中にはいっぱい、たくさん集っている教会もあります。一方ではさらに小さな教会、もう本当に片手に余るような人しか集えていない教会もあったりします。でもどんな教会であっても、その教会がキリストの体の教会である以上は、この天上にある全ての霊的祝福を共に受ける場所である。そしてキリストを頭として結びつけられた私たちが、そこで神様を礼拝し、そして私たち自身がさらなる神様の祝福を人々に与える祝福の源となっていく、そのことに全く変わりはない。そのことを今日聖書から改めて教えられます。ここに私たちの信仰生活の祝福、喜びがあるということを今日改めて覚えたいと思います。お祈りしましょう。